朝のね、朝の6時からですよ。風呂上がり、ちょっとテンションも上がり気味な、ちょっとおしゃべりになってんのかななんて思いながらね、なんとなく日々自分の考えてることをまとめながらおしゃべりしたいなと思うんですが、ものづくりの現場においてですね、別にそれに限定しなくていいんですけれども、 AI がどのように関わってくるかっていう問題をね、問題っていうか、これ問題って言ったらいかんね、楽しみの一つですからね、きっとね、遊びとかゲームの一つやと思います。これワクワクする話やと思うんですよね。で、とかくなんかやっぱり新しいこの道具が来た時に慎重になるっていうのは、人間のこの、なんでしょうね、持って生まれた、危機管理、これも正しい使い方やと思うんですよね、心理的にもね。十分注意して、落とし穴っていうのは必ずありますからね、なんかそういう道具のね。じゃあ、この前向きな、ものづくりの現場でどのように AI が入ってくるかっていうことをイメージしたときにね、私はまず相談相手としての AI っていうのがあると思うんですよね。日々、現在私もですね、午前中まで、午前中仕事してます。今ちょっとおしゃべりですけれども。でもこのおしゃべりもですね、仕事にと全く無関係かって言ったら、あれですよ。仕事のこの内容としてかなり自分のこのプライベートとかね、境目のない仕事をさせていただいております。で、よりそうなっていると思うんですよ。もう好きなことしか仕事が好きなことしかできんようになってくると思うんですよね。人のやっぱ嫌がることは全部やっぱ機械任せになってきた文化っていうのがね、これまでの歴史っていうのがありますからね、どんどん好きなことになっていくと。で、そこでさらに生存率を上げるために、競争も行われますよね、きっとね。で、今自分のこの労働のスタイルとしてはですね、家で、部屋でこうやって漫画描いたりね、なんか表現に携わらさせてね、関わらせていただいておる身ですけれども、やっぱ2つの方向性が今あるんですよね。で、1つは集団で組織の中、社会の中でものを作ること。もちろん社会から離れて一人でものづくりというのはなかなかこれ難しいです。もうないと言っていいでしょうね。それがやっぱり資本、お金に変わるっていうことは、もちろんこれ社会とくっついてのことですから。でも、その創作がグループで創作するものと、私がこれ個人でやってるものっていうのがあるんですよね。で、例えばですね、LINE のスタンプとかね、私何種類かこれリリースさせていただいておるんですけれどもね、例えばサウナ好きの人が使うようなスタンプって、これ個人でね、スタンプを作って、で、 LINE クリエイターズマーケット、その LINE に申請してね、で、リリースしてもらってると。もちろんそこからいろんな人に関わるわけですよ。もちろん買ってくれる人がいないとダメですからね。で、わずかながらの収益っていうのがあるわけですよね。で、これは昔ではもう絶対に考えられないことなんですよ。私が漫画家としてデビューした時に、家の中にいながらそこに一切サラリーマンと関わることなくですね、収益を生むっていうのは、もう夢の世界なんですよね。これは。もうそんなことになるんやったら、出版社に作品を応募してないかもしんないんですよ。もし自分でできるんやったら。でも、最たるものが YouTuber たちですよね。それはもちろん彼ら にと、あの、彼らにもね、一人でやりたいとか、そんな思いが最初からあったかどうかちょっと別にしてですね、もう仲間内で、身内で、個人で、そのままストレートに社会。そして、Google のアフィリエイトがね、アドセンスとかね、まあ、そういうので収益化するっていうのはね、もう大事件やと思う。あんまりここ言うてないけどね、皆さん、トップニュースじゃないじゃないですか、これ、一般のニュースの。例えばブログで稼いでる人とかいますよね、今ね。ブログで年間100万円とかね、稼いでる人実際にいるわけですよ、これ。まあそういう広告もありますよね。で、まあそれはほんまにすごい人やから、あんまり参考にはならないと思うんですけど、現に YouTuber にしろね、そのブログで稼いでる人とかね、現に存在するっていう、今この現在がものすごい珍しい時代に突入したっていう感じなんですよ。やっぱスーパーニュータイプな、クリエイターが出現してるっていうこと。これ改めて、刻印したいと思うんですよね。この部分をね。私もやっぱりこう漫画描くときは、こう出版社とこの一緒になってね、例えば広告の仕事なんかもさせていただいておりますが、それはもう優秀な、有能なこの人材と、皆さんの頭脳を掛け合わせた掛け算で物事を作ってる。これは非常にもう尊いし、大きな収益を生んでることは確かなんですけど、これ一方で、そういうものがなくてもですよ、自宅にいながら収益を生む方法がね、あるならば、もっと真剣にそこを考えて突っ込んでいってもいいと思うんですよね。で、ちょっと違う言い方しますと、会社に入って、お給料でもらって生活していく。で、それはやっぱり会社にある意味こう寄りかかることですからね。もちろんそこで重要なね、任務に携わり、やりがいを感じですね、もう会社と共に自分の人生を捧げる。これももちろんありですよ。ありですけれども、私たちはもうちょっと今選択肢があるっていうことなんですよね。副業がいろいろ叫ばれております。今ね。じゃあ、忙しい会社をね、会社でも忙しいですよ、一生懸命やれば。もう働き方改革とかなんとかそんなんで深夜遅くまで働けない人がもう急増してる。これは由々しき問題やけれども、その一方で、やっぱり会社に不満を持ちね、大きな会社だとなんかもう頑固になってなかなか動かないですよ。そうなった時独立を考える。これ当然ですよね。で、いきなり会社辞めるわけにもいかんと。そういうところでも副業っていうところがこうぼんやりこう浮かんだ時にですね、できなくはない時代に完全に突入してるっていうことなんですよね。で、ここで、助けになるのが、まだ準備されていないと思うんですけど、やっぱり AI だと思うんですよ。AI が、今後どのような発展していくかも分かれへんし、どんだけ私たちがその AI に対して意識的かどうかも分かんないですよ、この後。今、デジタルツールとかね、デジタルコミュニケーションって別にそんな意識的じゃないでしょ。もう普通のことですよね、Google で調べるっていうのはね。ものすごい画期的なことが起こってるわけですけれども、情報化社会でね。今別に、そこに結構もう無意識じゃないですか。もうなんなら下意識で調べたりね。普段の生活の中に完全に溶け込んでますよね。で、次に溶け込むのがやっぱり AI やと思うんですよ。で、どうやって溶け込むかって言ったら、素晴らしい相談役として溶け込んでいくと思うんですよね。会社に勤めていますと。そうなった時に、副業のことを考えています。自分個人でできる仕事を考えています。もちろんそこに別にデジタルツール使わんでもね、なんか焼き芋屋とかね、竿だけ屋とかね、始める方もいらっしゃるかもしれん。農業始める方もね、まあこれ実際に多いですからね。それでも農業の世界でもやっぱりコンピューターがバンバン入っていく。 美しい、美味しいリンゴを作るためにどのようなことをしたらいいですかっていうことは、もう今やコンピューターの方が詳しいかもしれないですよね。で、私たちのこの健康に関してもコンピューターの方がもう詳しい。そうなった時にすごく AI っていうのが相談役として入ってくると思う。ちょっと続きます。